こんにちは。今回はですね、共有いただいた資料、文部科学省の生成 AI 教育ガイドラインバージョン 2.0、これの分析文章を、一緒に見ていきたいと思います。教育現場での AI、まあどう使われていくのかやっぱり気になりますよね。
そうですね。
このガイドラインが言っている人間中心、これ具体的にどういうことなのか、それからこれからの学びの形にどんな影響がありそうか、そのあたりの重要なポイントを探っていきましょう。
ええ、今回の分析では、この新しい指針がですね、学習者である、まあ、あなたや、あるいは教育現場にとって具体的にどういう意味を持つのか、その核心に迫っていければと思います。
はい、早速ですけど、このガイドラインの大きな柱って、やっぱり人間中心の生成 AI 利活用と、それから情報活用能力の育成強化、この2つですよね。
はい。
特にこの人間中心っていう言葉、これはどう捉えたらいいんでしょうか。
これはですね、AI を、まあ、人間の思考とか創造性をこう助けたり広げたりするための、強力な道具とは見るんだけども、でもその最終的な判断とか責任っていうのは必ず人間が持つんだと、そういう考え方が、はい、根底にありますね。
あー、なるほど。道具だけれども判断は人間が。
そうなんです。 AI が出てきたものっていうのはあくまで、まあ、参考情報の一つに過ぎないと。最後は人間が決めるんだっていうその姿勢を徹底することで、なんていうか鵜呑みにしないで批判的に考える力、いわゆるクリティカルシンキングですね、これを養う、そういう狙いがあります。あとは自分の考えを客観的に見るメタ認知とか、あるいは無意識の偏見、まあ認知バイアスですか、そういうのに気づくことの重要性なんかも示唆されてますね。
なるほど。 AI にこう使われるんじゃなくて、主体的に使いこなすための力を育むということですね。
まさに。
資料では学習理論、特にあの構成主義との関連も触れられてますよね。これ面白い視点だなと思いました。そうなんですよ。 AI を学習者が自分でこう知識を組み立てていくプロセス、それを助けて能力を伸ばすためのツールとして捉えているんですね。これはあのビゴツキーの最近説発達領域っていう考え方、つまり AI がまあちょうど良い手助け、足場、いわゆるスキャフォールディングですね。これを提供することで、あなた自身が一人ではちょっと難しいなっていう課題にも挑戦できるようになる。主体的な知識構築を促す。と、そういう考え方が反映されてるんですね。
へえ、これ80年以上も前の教育理論が、こう最新技術の指針に使われているっていう点は、なんか技術が先走るんじゃなくて、ちゃんと教育の原理を大事にしてるっていう姿勢の表れかもしれませんね。
理論的な背景はよくわかりました。でもこれを実際の教室で使うとなると、やっぱり注意点っていうのもすごく重要ですよね。そのあたり、ガイドラインではどう触れられてるんですか？
確かにおっしゃる通りです。便利さの一方で、まあ落とし穴というか、そういうのもちゃんと考慮されてますね。例えば認知負荷理論っていうのがありますけど、要は一度に情報を詰め込みすぎて頭がパンクしないようにっていう考え方。それに基づいて段階的に導入しましょうとか、目的を絞って使いましょうみたいなことが推奨されていますね。
ああ、いきなり何でもかんでもじゃなくて。
そうなんです。何でも AI に頼るんじゃなくて、まずはこう自分で考えるステップを大事にすると。それから、これが一番重要かもしれませんが、学習指導要領が目指している力が本当にこれで育つのかっていう点。これが利用を判断する上での最も重要な基準だとされていますね。
ということは、つまり AI を使うこと自体が目的になるんじゃなくて、あくまで教育目標を達成するためのまあ手段であると。
まさしくその視点が核心だと思います。それに加えて、あのバンデューラの社会学習理論にもちょっと通じるところがあるんですが、先生が良いお手本、つまりロールモデルとして AI の適切な使い方をちゃんと示すこと、これの重要性も示唆されていますね。
ああ、先生の使い方が大事だと。
そうですね。やっぱり子どもたちって大人の使い方を見て学びますからね。
なるほど。このガイドラインを受けて、日本の教育現場、これからどう変わっていくと予測されますか？
そうですね。まず短期的には各学校で具体的なルール作りとか先生方の研修、これが進んでいくでしょうね。で、中期的には AI 活用をまあ前提とした新しい教材とか授業の実践例がもっと増えてくる。そうすると先生も生徒さんも AI を使いこなすスキルっていうのが上がっていくんじゃないかなと考えられます。
ふむふむ。
これは日本の教育 DX、まあ、デジタルトランスフォーメーションにおける一つ大きな転換点って言えるかもしれません。関連する教育サービスとか、あるいは将来の先生を育てる教員養成のあり方にも影響を与えていくでしょうし、まあ、引いては国際的な競争力にも関わってくる、そういう可能性はあると思いますね。
よくわかりました。ありがとうございます。つまり今回のガイドラインっていうのは、単に AI 使ってもいいですよっていうなんか許可証みたいなものじゃなくて、
ええ、
むしろ AI っていう道具を使って、人間の学習とか思考力、これをどう高めていくか、その使い方のこう方向性を示すものなんだと、そういうことですね。
まさにおっしゃる通りです。技術はしっかり活用しつつも、教育が本来目指すべきゴール、これを見失わずに、デジタル社会で本当に必要になる情報活用能力、これをちゃんと育てていこうという、なんか強い意志が感じられますね。
では最後に、あなたに一つ問いを投げかけてみたいと思います。ガイドラインでは、最後は人間が判断するということが、まあ、繰り返し強調されていますよね。
はい。でももし将来 AI がもっともっと賢くなって、もう本当に常に私たちの隣にいるような、そういう存在になったとしたら、教育における人間の判断っていうこの言葉の意味自体はどのように変わっていく可能性がありますでしょうか。少し立ち止まって考えてみていただけたらと思います。